を前にして聖霊様は促せれない。
そうなんですね。
その場でコップに水を汲んでいただいて聖霊を授けることができました。これは主のなさることで、
ここ
から感謝いたします。ではここに私洗礼証明書というカードを初めて書きました。皆さん、後ろに言葉を書いてます。これ初音さんに、本当に感謝でした。ありがとうございます。もうメッセージはいらないです。もうそれだけで十分だと思います。長い年月一緒に過ごしてきた選手なんですけど、もう
ハレルヤです。
本当に作ってくださいました。心ハレルヤ。死んでも共に天国ですから、皆さん感謝です。本当にありがとうございました。もう感激なんですね。私たちの意思によらず主はもう押し寄せてくるんですね。もうこのことを体験するともう本当にもう聖霊様に満たされた生き方、聖霊様に満たされた歩み方、もうこれは本当に私たちにとって外せないものです、もう心から感謝いたします。アーメンです。ありがとうございました。夕日静かに、皆さん目をつぶるとですね、今夕焼けが綺麗ですね。夕日が沈む時は本当に綺麗です。朝日もとっても綺麗なんですが、夕日は本当に沈む。なんかもう太陽を燃え尽きて、もうなんか私たちのためにもう今日一日中輝いたよと言わんばかりに沈んでいくんです。あそこにエマオ土壌の絵があるんですが、これを見て夕日には見えませんね。夕方なんですけど夕日には見えないんです。で、やっぱりこの絵を描いた方は、私たちにとってイエス様が復活したということはもう朝日のように、もう一日中朝から晩まで日が照っているように、そのように思ったからではないでしょうかね。
あれ
素敵な絵だと思います。あれに感謝します。実はルカによる福音書24章、先週はクレネ人シモンのお話をさせてきました。シモンは本当にもう自分は嫌で嫌でしょうがないんだけども、精霊によって引っ張り出されて嫌な嫌な重たい十字架を背負わされることになりました。まあ背負うまで嫌ということもわからないですよね。わからないままに十字架を背負わされるということがあります。でも私たちが十字架を背負うときに、いつもシモンのようにイエス様を目の前に見ていたいんですね。そうすると十字架を背負うときの力と、そしてイエス様の愛と命が伝わってくるんですね。私たちが担ぐ、私たちが担う、私たちが追うべき十字架はこのイエス様の十字架なんですね。だからどんなに最初はガクッととろけたとしても、イエス様を見つめてそして歩きさえすれば、この十字架はとても軽いものになり得ると思うんですが、どうでしょうか。ハレルヤ。そして今日はですね、イエス様がこの復活した後の当時使徒とは別にお弟子さんがたくさんいましたから、その人たちにマグダラのマリアたちは知らせるんですね。イエス様復活したよ。ところがなかなかみんな信じられないですね。その弟子ではなくてその他の人たちも共に残って祈っていたんですが、この話を聞いてどうだろうかなといううちの2人のお話です。それですね、13節からちょっとお読みいたします。この日、この復活した日ですね、聞いた日ですね、2人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れた、まあ約ここから別府ぐらいよりちょっと近いですかね、11キロぐらいだからぐらいのところに離れたエマオという村へ行く途中だったわけです。で、今日のこの1歳の出来事、イエス様が十字架に向かってから復活されて、そしていろんなみんなの話を聞いた、そのことについて互いに語り合っていた、論じ合っていたわけです。 この語り合う論じ合うというのはですね、普通のお話じゃないんですね。実はな、今日イエス様がな、こうやって、そんな話じゃないです。なんでイエス様が蘇ったんだ、なんでイエス様が十字架にかかる必要があったんだ、おかしいじゃないかっていうくらいに、もう言葉を投げ合うような凄まじい討論をここでしていたというのです。で、一人は後見るとクレオパという人なんですが、もう一切の出来事について語り合い語り合い論じ合っていた。もう本当にもう真剣ですよ。そうするとそこにイエス様が近づいてきたと言われるんですね。アーメンです。この私たちがもう真剣に論じ合う時に、もしそこにイエス様が来てくださらなければ、私たちのこの論争は虚しいですね。昔もう私が24くらいの時かな、実は山岸会というところに、父と2人で行きました。山岸ズムっていうのは有名かもしれません。今でも、まあ、無所有の共同体ということで、全ての財産を共有して、本当に自分のものはないというような生活、そして、自然農法などを使って、結構そういう農業なんかのやり方なんかはすごいものがあるんですね。で、今は全世界にも渡ってこう広まって、そういう山岸会、今幸福会ですか、もうそこに行った時にですね、そこに特権というのがありましてね、特別研修会、特権というんですよ。その特権というのが1週間あって、そこに私は父と2人で行ったんです。特権っていうからにはすごいですよねと思ったんです。今から一泊セミナーじゃないで特権にしましょうか特権ですよ。そこでもう散々ですね、問題を投げかけられると、とにかく研鑽に次ぐ研鑽、いわゆる悟りですね、それが私たち一人一人に起こってくるまで、とにかく心の中を注ぎ出し注ぎ出し注ぎ出し論じ合っていくわけです。ですから黙ってるなんてことできないんですよ。もうみんな喋らないとそれももう心の中に何もないと喋れないですけど、不思議と心の中に出てくるんですね。みんなの話を聞いていってるうちに、なぜかその話にこうつられてですね、自分の中のこうモヤモヤとしたのが出てくる。いや、そんなはずはないだろう、いや、あなたと私が一緒でそんなはずないだろう、私はキュウリと一緒と言われました。キュウリと高井さん、あなたは一緒そんなはずはないだろう、こちらの人は違うんですよ、なんかハムかなんかと一緒と言われて、私はキュウリと一緒と言われて、その時細かったですからキュウリで、私はキュウリと一体と言われてもね、なんか信仰的に全てが一つっていうのは、まあ、感覚的には分かりますね。でもいわゆる禅のような悟りの世界で、私とキュウリが一体だと言われた時に、返事ができないです。皆さんできるでしょうか。返事ができないんですよ。それどういうことかなってと思うんです。ところが計算していくうちに、人の話していることが中に入って理解できたではないんです。ある時に、あ、そうか、本当にもうほんの一瞬、あ、そっか、島次郎のへそかっていうのがありまして、へそかっていうのがあるんです。へそか、最初へそかって何かなと思ったら、あれはへそかっていうへそからしいですね。あ、そっか、あそかっていうのがあるんですね。そして私はキュウリと一つなんだ、突如こうやってきたこのくらいのなんかね、小さなトカゲ、あ、これとも一つなんだ、山も木々とも私一つなんだ、空気とも一つなんだ、そこになんか理屈はないんですよ。あ、キュウリが食べて私の身になって、血と肉になって、それで私と一体なんだ、そういうややこしいことは何もない。ただ、あ、そうか、で、悟りの世界ですね。しかしこれはあくまでも悟りなんです。聖霊様から来たことじゃないです。あくまでも悟りなんです。でもこの世の人が悟りでそのくらいのことが分かるんですよ、一つだって。だから山岸のああいう共同の、そういうこうみんなが一つという共同体がやっぱり出来上がってきて、
うまくいってるというのが不思議なんですね。人間ってどこかでおかしくなるんですよ。あの使徒行でも出てきますけど、自分の財産を隠したり、あちょっと嘘ついたりごまかしたりするんですね。それがなくて全てを共同に果たしてできるだろうか。だからいろんな問題もやはりどっかで起こりますね。これは人のすることです。ところがイエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いていかれた。今日は同伴者という題にしましたが、私たちはいつもイエス様の方が近づいてきて、私たちまだわからないんですよ、イエス様で。わからないんですけどイエス様は近づいてきてくださって、横で何どうしたんだって聞いてくれるんです。こういうね、彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかったんですけど、言うんです。そのあなたたちがもうそんな真剣討論してるその、話は一体何のことなんだ、イエスは言ってくださる。二人はそんなことをイエス様だって知らないんで、いやあんた知らないの、実は今日はこういうことがあってこういうことがあってこういうことがあって一部始終を話すんです。しかしこの弟子たちの話す一部始終は出来事、肉のイエス様のことでした。いかにイエス様がこの世の王の王でありユダヤの王としてもっとすごい働きをするべき人だったのに、なぜか律法学者やそのパリサイ人やそういう偉い学者たち権力者たちによって十字架にかけられた。どうしてなのか意味がわからない。でもイエスはそのようにして十字架刑にかかったんだよ。でもイエスが十字架にかかった後はこうこうこうで復活までイエス様に話していかせるわけですね。イエス様なかなかおかしかったですよね。そっかそっかそっか言ってくださってるんじゃないかなと思うんですけども、どんなに弟子が一生懸命もうこと細かにあった知らないの、今日あったことはこうでこうで、もういかに自分たちが知っているかのようにもう話して聞かせるんですけれども、これは肉のイエス様、イエス様が生きてから復活するまでのことですが、彼らは自分が本当にイエスを心にもう本当に知っての話ではないんですね。ですからイエス様はこの後話をするんです。27節こう言ってモーセや全ての預言者から始めて、すごいですねイエス様、モーセの書からこう全ての預言書のことからもう全ての旧約聖書のことについてずっと語られたという、イエス様が御言葉を語るということはイエス様ご自身を相手に開いて見せるということですよ。だからイエス様が御言葉を語るときは自分のことについて語っているのであり、自分を見せたくてしょうがない、自分のことに気がついてしょうがないわけですね。そこでイエス様はもう本当に熱心に多分この二人に話してあげたと思うんですね。この18節の方にちょっと戻るとですね、その一人のクレオパという者が答えていった、あなたはエルサレムに泊まっていながらなんであなたが知らないんですかと言った、このクレオパという人は実はイエスのお父さんヨセフさんの兄弟であったろうと言われています。このヨセフの兄弟クレオパ、そしてもう一人の弟子はですね、この息子だとかこの記事を書いたルカだとかいろいろ言われているんですが、皆さんもっと協力的に言われているのがこのもう一人は私であるということです。クレオパと一緒に共にエマは途中において論争をし、イエス様が来てくださってイエス様が語られる時に共に歩いてこのイエス様ご自身を示してもらったのは実は私であるということです。だから同伴者なんですね。このことは私も何か聞いたことはあるんですけど、これはすごいことですよね。 あそこにいるうちの一人、あ、私だった、あ、イエス様がどうしてもご自分のことを御言葉を開示して聞かせたかった、教えたかった人はクレオパじゃなくて私なんですね。
アメン。
私が教えたかったわけです。だから一生懸命話してくださいました、はい、私たちは今この聖書というのを持ってですね、イエス様のお話を聞くわけですよ。イエス様は語ってくださっているわけです。しかし霊の目が開けてないと、いくらイエス様がこの御言葉を示されようと、私たちにはまだ何のことかわからないんです。聞くはするんです。なんか変だな、なんかえらい興味のある話だな、あ、どうしたんだろうこれはと思うんだけれども、なぜそうなのかわからないままなんですね。しかしなんか違うんです。イエス様が語られるときに私たちやっぱり引きつけられますね。あのシモンが十字架のを背負ってイエス様に引きつけられて、イエス様の後を本当にこう歩いていったように引きつけられるんですね。なんだろうなと思うわけです。そしてイエス様のこのお言葉を聞いて歩いているうちに、もう知らない間にこの11キロなんてあっという間に歩いてしまったわけです。皆さん、あの吉田牧師のね、最後のメッセージ、まあ、覚えてる方いるかもしれません。まあ、もちろん希望のメッセージだったんですけど、その中で面白いこと言ってたんですね。今ちょっと聞いてるんですけど、あのよくする話で、この最後のメッセージの中でも、あの多分ね、独房の話が3回ぐらい出てくる3回ぐらい出てくるんですけど、その3回目の時にですね、私たちはいつもイエス様と共であれば一人でいても寂しくないんだ、で私はたとえ今から独房に入れられたとしても寂しくないという話をしてるんです。それはどうしてか、イエス様とただ二人じゃないです、イエス様とただ一人でいるからだっていうんです。面白いですね。イエス様とただ一人でいるから私は寂しくない、たとえ今つながろうにつながれて独房に入れられようとも、たった一人でどんな寂しいところに行こうとも自分は寂しくない、イエス様と共にいてください。これは一人ぼっちではなく、イエス様とただの一人ぼっち、イエス様と共にある孤独というのを皆さん知ってくださいって言うんですね。私はびっくりしました。聞きにくいですよ、もう言葉がね、わからないんです。しかしはっきりと語ってるんです。イエス様と共にいる孤独、これを味わうものとなってください皆さん。だから牧師は多分孤独だったと思います。母が亡くなって、あのいくら私たちがいても妹がいても誰がいても多分孤独であったと思います。しかしその孤独がいつもイエス様と共にある孤独であった、もうこれは喜ばしいですね。私はもうこのことを聞いて、このもう何十年間のこの父のメッセージの中で、ああ本当すごいことだな、共にある孤独、私にも味わえるんだと思いましたね。でこのエマオのとこをちょうど用意していた時にそのメッセージを聞いたもんですから、ああ父が本当に教えてくださった、皆さんすごいですよ、あ、私がここで語る時にですね、もう本当に必要なことを神様が教えてくださるんですね。これはもうあの本当に私はもう私の力では何もできず、あの普段の話を聞いてる人はよくわかると思うんですが、決して私上手じゃないんです。でもですね、本当に神様、ご聖霊様がいろんなことを通して、この父の昔のメッセージ、まあ人の話、いろんなことを通してやはり教えてくれるわけです。神様に心から感謝なんですね。そしてですね、イエスがなお先に進んでいくような様子だった。これどうしてでしょうかね。イエスがどんどんどんどんどんどん先に進んでいくって。で、2人はもうこの泊まりたいわけですよ。宿に泊まりたかったか、クレオパの家に行きたかったかどうか分かりませんが、とにかくもう歩くのはここで今日は打ち止めにしたかったわけです。ところがイエス様どんどんどんどん行くんですね。
イエス様ですね、私ここで思ったんです。引き止めてもらいたかったんじゃないかな。イエス様髪の毛いっぱいでしたから後ろ髪引かれます引かれたかったんじゃないかな。そしてイエス様があまりどんどん行くもんですから、もうこの二人はもう強いて引き止めていったって書いてあるんです、待ってください待ってください待ってください待ってくださいと言ってイエス様引き止めた。もう閉めたもんですいやそれやっと引き止めてくれたかみたいな。わざとゆっくり歩いてたら止めなかったかもしれない。しかしイエス様どんどんどんどん先に行かれるもんだから彼らは上乾いたんですね。これもこの吉野牧師のメッセージなかったんですよ。上乾きが大事なんだ。みんなこの御言葉に霊にこの御霊に上乾くという本当の上乾きがないと求めが起こらないんだ。上乾いてくださいというメッセージもその日のメッセージの中にあるんです。不思議ですね。そして強いて引き止めたということはそういうことですね。イエス様の話を聞いているうちに二人の心が上乾いていったんですよ。なぜだかわからないけど上乾いて上乾いて上乾いて共にいるこの人の話をもっと聞きたい、もっと知りたい、もう魂のどん底から上乾いていって、イエス、ちょっとあんたちょっと待ってくださいと後ろ髪を引っ張ったんですね。そして夕暮れになってます。で私は今日も賛美したかったんですね。ちょうどこの時夕暮れだったんです。イエス様を引き止めて来てください、私の宿にです、私のところに来てください、イエス様私を上乾いてます、私のこの貧しい私の宿にあなたが来て泊まってください、言ったんです。そしてこの二人は自分たちの食べるこの夕食のパンをイエス様にお捧げしました。私たちの食べるものをイエス様に全て委ねたんですよ。普通だったら引き止めた張本人がです、まあ、宿だったらお金を払う張本人がですよ、家だったらその家の主がパンを割くんです。ところがこの二人はイエス様にこの自分たちの食物の全てを委ねました。捧げたんです。私たちも今日は聖餐式をしました。聖餐式はイエス様の体と血をいただくんですが、私たちをお捧げしないとダメです。私たちをお捧げしきった時にイエス様の肉と血が私の中に入ってくるんですね。もう全くここの箇所がそのことの本当を表してるんですね。イエスは夕暮れになっており日はもはや傾いてます。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。もうしめしめですね、イエス様にしてみたら。一緒に食卓に着かれた時にこのパンを取り祝福して先に、だからイエス様の前に捧げられたパンが置かれたわけです。そしてイエス様がそのパンを裂いた時に一瞬この二人の弟子の頭の中にはイエス様の奇跡がよみがえりますね。5つのパンと2匹の魚、また普段の食事の時にイエス様が裂いてくださる姿を思い出すわけですね。聖霊様が思い起こしてくださるわけですね。必ず思い起こさせてくださるんです。あの時の主だよって、その時に途端に弟子たちは目が開かれるんです。主だってわかるんですよ、イエス様。それがイエスであることが分かった。すると見姿が見えなくなった。もう彼らには肉のイエス様、目に見えるイエス様必要がなくなったんです、食べたんですから。私のこの心の静や、もうとにかくこの貧しい私のこの魂の中に主は泊まってくださって、パンを裂いてくださって、食べなさいと言ってくださった、このことがここに起こってきたわけです。するともう彼らは肉の核のイエス様も イエス様に一生懸命話したイエス様のことですよ、もういらないんです。目に見えていた目に見えるイエス様もいらないんです。私のうちに生きてください、見えないイエス様によって生かされるということが起こってくるんですね。そして今日読んでくださったようなところにみちみち語ってくださった時にうちに心が燃えた、聖霊が語りかけてもう吉田牧師が言ったように私たちの魂の中に上乾きがもう上乾きがこんなにマックスになってくるんですね。そうすると主を求めずには折れない、主を求めて私をぶわっと御前に捧げ出した時に主が自分の肉を自分の体を自分の心を裂いて私たちに示してくださる。
ハレルヤ。
私の心の中にそれは御言葉が光を放ってもう本当に私のうちに輝いてくださるということが起こってくるんですね。生けるキリストってよく言いますが、イエス様はもちろん生きてるんです。でも私を生かしてくださる主です。この生きている主によって私はさらに生きて進んでいくことができるんです。このクレオパと共にイエス様に、共に、歩いていってこの本当に素晴らしい奇跡に出っ壊した、それが私であると、そういうことを思うととても感謝です。ありがとうございます。今日は主にありがとうございます。感謝です。皆さん祈っていきましょう。イエス様は必ず上乾きもそれから孤独の時も主がそのように導いてくれるんですね。ありがたいですね。来てくださり上乾きを起こしてくださるのも主です。思い起こさせてくださるのも主です。そのような主を心からお迎えして感謝いたしましょう。イエス様ありがとうございます。今日もあなたの御前にこうやって共に過ごすことができました。この本当に祝福を心から感謝いたします。いつも私のところに来て共に歩いてくださるお方、それはイエス様あなたです。本当にイエス様と共にいる孤独、イエス様と一人で歩む道、いや素晴らしいですね。イエス様ありがとうございます。今日もあなたの御前に本当にこうやって礼拝できましたことを心から感謝いたします。イエス様のお名前によって心から感謝してお祈りいたします。
アーメン。
それでは私たちにそのように働きかけてくださる主、今日はエレミヤ書を読みましたがもう一度33節見てみたいですね。本当に求めよ、呼び求めよ、そうすれば私はあなたに答える。あなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す。見よ、私は健康と癒しとここにもたらすと、解放をもたらすと言ってくださる主に心から感謝し、また私たちも祈り、また悪天どもに向かって命令していきたいと思います。主イエスキリストの皆によって命ずず、悪しき者よ出て行け。イエスキリストの皆によって命ずず、病の霊よ出て行け。痛みの霊よ出て行け。すべての病をもたらす悪しき霊よここから立ち去れ。イエスキリストの皆によって命ずず、すべての問題煩いを起こす者よここから出て行け。私たちの魂を救う者よ、イエスキリストの皆によって命ずず、この汚い霊よ出て行け。主よありがとうございます。あなたの癒しを受け取ります。あなたからのこの癒しと解放を受け取ります。今私たちはイエスキリストの皆とその打ち傷とその十字架の血潮によって解放されました。アーメン。主を感謝いたします。イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。ありがとうございます。アーメン。
では、メッセージの感謝のお祈りと献金のお祈りを本田姉妹にお願いできますか。
ハレルヤ。
アメン。
アーメン。
恵みがありますように。アーメン。アーメン。アーメン。アーメン。